スーヤ・エイコの冒険チャンネル。みなさんこんにちは。パーソナリティのスーヤ・エイコです。新冒険チャンネルは人生を楽しもうテーマにリスナーの皆様からのお便りをご紹介しながらのフリートーク、そして影武者パーソナリティ片桐隆さんのアドバイスや歌も織り交ぜつつお楽しみいただくバラエティートーク番組です。片桐さん、今日もよろしくお願いいたします。
はい、英子さんにはお話ししたんですけど、はい、最近人生初、検査でね、胃カメラ飲みまして、すごいですね、あれね。
すごいですね。その飲んだことがすごいですよ。
ちょっとそういう状況になって、夜9時以降食べちゃダメって言って、で朝起きてから水も飲んじゃダメっていうやつが結構しんどいし、胃カメラ自体もえずいちゃうし、でなんならその胃カメラ飲むときに首に麻酔を打つんですよね。で麻酔が切れるまで30分から1時間あるもんで、水とか食べちゃダメっていうのがあるもんで、なかなか過酷だなって思いました。片桐です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。は
い、お願いします。
っていうところで終わっちゃうんですか？
ん？
何でもなかったよ、もう言ってあげようよ。
あ、そうだそうだ。今素で素で、いやいや
いやいやいや、みんな心配で終わるからこれ。
何にもない。まあ疲れ、なんかちょっと体調が変だなって思ってて、症状的に胃とかその喉の症状だと、だろうっていうので、あっちが内科の先生が、胃カメラでも飲んでみますかって言われて、えってなったんですけど、そのカメラで見る胃とかその喉とかは、問題なかったんですよね。だからちょっと疲れが溜まってて、そういう状況になってたんだろうっていう話で。
よかった。
どっちかというと俺も
めでたし
俺視点からだともう胃カメラっていうものだけにテーマを置いてたから、素で素で、どうも胃カメラを飲みました片桐です、よろしくお願いしますって言って終わってました。そう、
胃カメラも飲んで、
なんで飲んだかっていうやつですね。
胃カメラ飲んで何でもなかった、何でもなかったということが分かった片桐隆さんでございました。はい、よかったです。
いやいや、ありがとうございます。
この番組はお客様と企業のコミュニケーションを創造する株式会社バリューオブライフの提供でお届けいたします。お電話ありがとうございます。冒険コーポレーションでございます。
ログインがね、ログインって読むのかな、ちょっとできないんだけどね。
お調べいたします。アカウント名を教えてください。アカウント名を教えてください。アカウント名を教えてください。
全然わからん。
アカウント名です。
どうしたらいいのこれ。
お調べできかねます。
え、じゃあどうしたらいいの。
アカウント名を教えていただければお調べいたします。
どうしたらわかるの。
画面の右上にアカウント名がありませんか。それを読んでください。
これなら最初から言ってくれないと。
お客様はこんな経験で黙って離れているかもしれません。株式会社バリューオブライフは全てのお客様設定最適化のお手伝いをいたします。お気軽にお問い合わせください。梅あえどきだけさんの川柳をご紹介いたします。
はい、いつもありがとうございます。
いつもありがとうございます。カレー食う白いワイシャツ気にせずに、カレー食う白いワイシャツ気にせずに、カレーライスのカレーですね。
すがすがしいですよね。その男気があるというか、もう気にも してないというか、すごいすがすがしいなと思って、
カレーはね、あんま
まり失敗は私しないですけど、うん、仮にカレーって、まあ、カレーライスじゃなくてもカレー粉とかそういうのだと本当に落ちないですよね。あ、めったに私あの、はい、カレーは失敗しないんですけど、うん、好きですから、
うんうん、俺も好きで結構頻度が多い方です。
落ちないです。
あ、そうなんですか、うん、俺も落ちてないのかな。あのどっちかというと黒い服着てるもん、
はい、ああ、そっか。
ただそうか、あんまり意外とね、そんなにこぼしてないと思うんですけど、
はい、
あ、ただこぼしたとしても落ちてないのかもしれない。シミになってるけど黒いから気づかないのかも
気づかないのかもしれないっていう、まあ、確かに確かにそうかもしれないです、
うんうんうん、
はい、白いのだとね、かなりの確率でなんか
あ
の、
あ、そうか、白いと、そう、白い服を俺全然着てないから、
あ、そういうことですかね。だから、
あ、落ちないんですね。
落ちないんです。
厄介ですね、カレー。
シミ取りみたいなのってあるんですよ。何種類もあるんですけど、その専用の、うん、それをつけてから洗濯するとかっていうのでも、はいはいはい、落ちない確率が高いですね。カレーライスは大変です。
ああ、そうなんですね、
はい。そうなんです。残るんです。なんで違うのかどうなのか分かんないですけど、トマトソースとかミートソースとか、うん、そっち系はダメなんですよ。なんか失敗しちゃうんです。なんか白い服着てる時とかで、
まあ、ミートソースとかスパゲティとかですもんね。
そうそうそう、
だからカレーとはもう食べるその、
あ、そっか、
あれのあれが違うからじゃないですかね。
フォークが下手だってことですよね。
食べる動作が違うから、やっぱりカレーと、なんならカレーライスと何の方がこぼしやすい気がします、つけて、あの、
ああ、そうかもしれないですね。
その動作で違うんじゃないですかね。
そうかもしれないですね、
うん、
そう、あと、なんだろう、刀削麺とか、
ああ、まあ、麺系はやっぱあの、うん、こぼすっていうか跳ねる確率は高いなって思う、うん、
思います。
そう、あの、平べったいやつですね。しばらく何年レベルで食べてないと思って。
本当ですか、
うん、
でも好きですか。
まあまあまあ、どちらかいうとちょっと辛めのイメージ。
辛いです、辛いです。
そう、
辛いです。
だから俺も好きなんですけど、辛いのも好きなので、
うん、
でもしばらく食べてないですね。
あ、本当ですか。
そう、
好きですね。たまに無性に食べたくなることがあるんですけど、
うんうん、
でもあの白系のお洋服は着ないようにしようとかと思いますし、あとなんだろう、韓国料理のお店の鉄箸みたいなのがある、はいはい、
あー、わかります。あれむちゃくちゃ俺苦手です。
私も絶対苦手です。なんであれなんだろうって。だって
もう
絶対滑る材質じゃないですか、あれ。
そう、なんか
滑りますよね。その
プラスチックとか木とかよりやりにくいですよね、
うん、重いんですよ。重いし、うんうん、持ちづらいし滑るし。でも韓国料理ってそういうなんていうのか、唐辛子系の赤
い、はいはい、
例えばうどんとか、
はいはい、
なんかそういうのも多いじゃないですか。そう、まあ、だから、まあ、だからエプロンとか貸してくださるのか。
俺あんまりその、あんまり韓国料理を食べてなくて覚えてない部分があるんですけど、結構紙エプロンが出てきたりする感じなんですかね。
思いますね、多分。私は
もう
あの好きですけど、食べ物はね、
うん、
食べ物は好きですけど、あのお箸はなんかね、慣れないですね、
まあ、普段なかなか使わないっていうのも、
なんでしょうね。私そもそもいろいろ器用じゃないんだと思うんですよ。だからあまりお話ししたことないかもしれないけど、私歩くのめっちゃ下手くそで、
ほうほうほう、
ね、
もつれちゃうみたいなやつですかね。
違うんです、違うんです、
うん、
雨の日に跳ねるんです。
あー、どうなんだろう、
水を跳ねるっていうの。
なるほどな、あの後ろの裾につくみたいな。
そう、そうです、そうです。
うーん、
で裾にっていうか、まあ、雨が降ってる日はね、
はいはい、
雨だって分かってるので、例えば長いスカートとかは履かないんですよ、うん、で後が大変なので、ズボンというかパンツスーツみたいなのもあんまり履かないんです。で、はい、なぜならやっぱりズボンの裾に羽を上げるとそれも大変なので、
うん、
もうあんまり履かなくて、だいたい普通にスカートとストッキングとかにすることが多いんです。まだマシなので、それが、
うん、
あの被害にあっても、
うんうん、
なんですけど、すっごいなんかもうすっごい羽を上げるんです、うん、足なんていうんですか、ストッキングにもうなんか水の点々がいっぱいつくっていうか、 めちゃくちゃそろりそろり歩いてるんですよ、その羽を上げることが分かってるから上げないようにと思って、なんかつま先から行きましょうかとか、でかかとをつくときはそっとついた方がいいですよねみたいなことも意識しながら、いつものようにパタパタパタって、多分パタパタ歩いてるんです私ね、でもパタパタ歩かないようにしようって思ってるのに、まあ駅に着くと大体相当なことになっていて、またこうピッピッピッピッってこう、あの、こうピッピッピッってストッキングを剥がして、皮が剥がしながら乾燥させるみたいな、どうするでございます、まあ、大変ですね、はい、大変です。
まあ、俺も、まあ、カレーの時と一緒で、あんまり羽ってないって思ってるんですけど、そもそも俺下も黒いのが多くて結局気づいてないだけなのかもしれないんですけど
便利ですね。
そう、前回の放送ですかね、英子さんがあの私服の高校に通ってらっしゃった、
はいは
いはい、でいいなって思う人も大多数いるし、俺もまあ、あ、自由な校風というか、そのいいなと思うんですけど、はい、ですけどその反面、制服で私服のセンスを気にしなくてもいいみたいな強みもあるなって思うぐらいに、まあ普段の自分のセンスもそんなにかなと思って、あとそれにを決めるのもちょっと面倒くさい感があって、黒系がむちゃくちゃ多いんですよ、制服化してるんですよね。でも一つ思うのは、それは別としてその跳ねてしまうので、ヒールだと難しいと思うんですけど、
はい、
俺かかとからつければ跳ねないんじゃないかなと思うんですよ。つま先から、さっき英子さんが言ってたんですけど、つま先からだと蹴り上げてしまう感があるんじゃないかなと思って、でかかとからつま先を前に下ろすようにゆっくりぺったんっていう足のつけ方をすると、もしかしたら跳ねにくいんじゃないかなって。
そうですね、
で次歩くときに、次もまたかかとからつま先へ下ろすように、猫のような歩き方です。足をこうこうこうこう、そうするとペッて、今すごいこの収録では英子さんにあの手で手を足のようにして、その
猫のあの足のようにしてくださってます。今
図で説明してるんですけど、ラジオでは伝わらないと思うんですけど、
かかとからね、猫ちゃんのね、かかとからこう地面に
そ
っとつけるように、
そんな風に、そうすると、その動作を繰り返すと、足を跳ね上げることじゃがないんじゃないかなと思って。
なるほど、そういうことな
の。 あとこれするとあの足の音が出ないんですよ、かかとからつけると。そう、それはまあ関係ないんですけど、その利点もある。
やってみよう。じゃあ雨の日にいきなりだとちょっと失敗するかもしれないので、あの晴れてる日にその歩き方をしてみて、
まあまあ、
雨の時にあの試してみる、
ぜひぜひ
っていうのがいいですね。
はいはい、
はい、ありがとうございます。あの気をつけたいと思います。教えていただきましたので、
いや、あれですよ、それでどうなるかは分からないですけど、もしかしたらそれだと跳ね上げないんじゃないかなと思っただけで。
そうですね、じゃあやってみて、やった結果をまた、ぜひぜひ、はい、いつかお知らせさせていただきたいと思います。
はい、ぜひぜひ、
ありがとうございます。
いえいえ、ありがとうございます。
日常の不条理に
でっけん。
このコーナーは皆様にいただいた日常の不条理に関するお便りをご紹介して、鉄拳先生にアドバイス、ご意見をいただこうというコーナーです。片桐さん、今日もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
はい、それではお便りをご紹介いたします。
はい、
ラジオネームピンクムーンさんからのお便りです。
はい、
私は大学生です。学校まで電車で通っていますが、毎朝全く知らない同年代の人から、おお、おはようと、さも知っているように挨拶をされます。
うん、
どう考えても知らない人です。
お、
初めて挨拶をされた日はさすがにキョトンとしてしまいましたが、最近は苦笑いって感じです。会わなくなるかと思っていましたが、ほぼ毎日同じ電車です。
はいはい、
学校の時間は決まっているので電車を変えるわけにもいきません。
はいはい、
その方
が人間違いをしているのだと思います。気まずいし、このまま放置するのは良くないと思っていますが、うん、私はどうすれば良いでしょうか。どうなんだろうな、難しいですね。こうやって、あのお便りをくださるっていうことは本当に、本当に知らないんでしょうけども、
うん、
はい、あのでも毎日だとね、やっぱちょっと気になりますよね、うん、はい、あの鉄拳先生、大学生の裏若き乙女の悩み事でございます。
ね、
はい、真剣な悩み事でございます。どういたしましょうか。
はい、じゃあピンクムーンさん、ありがとうございます。ピンクムーンさんが、あの今のお便りの中で多分間違えられてると思うのですがっていう言ってるんですけど、うん、まあまあお優しいなって思って、世の中には知らない人に挨拶する怪物がたくさんいますからね。いや、絶対いますよ。英子さんも多分経験あると思います。なんか、とりあえず寄ってきて挨拶を話しに来る人とかも山ほどいますよね。そういうタイプ も、うん、もいるということを心に留めていただいて。
なるほど。
そう、むちゃいます。ただもう、そう、まあ、どうしようかっていうので、
うん、
電車はまあ絶対乗らなきゃいけないですけど、でも車両とかでもなんか偶然たくさんあるんでしょうね、
きっとね。
まあ思い切って一回、今は苦笑いって言ってたんですけど、うん、そのまま話し込んでみてはどうかなと思って。そうするともしかしたら謎が解けるかもしれない。
解けるかもしれない。
ちょっと目的地学校、うん、はい、に着くまでの間に話してみて、はい、うん、やっぱり知らない人だから、
ああ
、間違えてらっしゃるんだなか、はい、関わってはいけない方だってなるのか。
なるほどね、
一回ちょっと試しに、あの
話ちょっとだけお話をしてみて、その後の行動を決めるっていう、う
ん、もしかしたら万が一もう姿形が変わってしまっただけで、うん、自分の知り合いかもしれないですしね。
そうか、そういう可能性もあるかもしれないですよね。見た目がすごい変わっちゃったっていう、
それかまあ、はい、同世代で話してみたら、
うん、
なんかやっと話してくれたねって、
あ、なるほど、そっかそっか、
私は違う世界から来たあなたなんだって言って、あ、やっぱり関わっちゃいけない人なんだなって思う時もあるかもしれない。が、まあ未知への遭遇か、まあもしかしたら本当かもしれないですしね、うんうん、世の中何があるかわからないから、
うん、そうですね、
違う世界から来た私ってや話になって、
あ、
冗談だと思うでしょ、でも私が違う世界からここに来たのは訳があるんだっていう、っていう話が、ストーリーが広がっていくかもしれない。で、結局聞いた結果、やっぱり関わってはいけない人だったんだなってなるかもしれないんですしね。そんな話で見た結果。
まあね、うん。
これからその違う世界の自身を救う壮大な冒険になるかもしれないですし。
うん、
何を言ってるんだろうなと思って。
話してみる。何を
自分で今思ってたんですけど。ただまあ一回話してみるという、相手のことを判断できるっていう、どんな形であれ、
単純に本当に知らないけどなんか可愛いなって思われてたのかもしれないなと今ふと思います。
まあまあまあまあ、
だからおはようって声を例えばかけてるけど、うん、話したいなって思ってるだけかもしれないですよ。
まあまあ、それならそれでまた別
の、そうかもしれないですよね。
そのピンクムーンさんの対応によってこれからどうなっていくかも変わってくるんですけど、
う
ん、
っていうことかもしれない。
そうそう、だからまあ話してみたらそういういろんなことが分かるかもしれないから、
うんうんうん、
そのどうせ同じ車両に行って毎回話しかけられるのなら、
うんうん、
目的地までの間一回話してみてもいいかなって、
うんうん、
まあ勇気のいることかとは思うんですけど、
う
ん
う
ん、
そうね、
思います。まああとまあまあ、それはそれで一つの解決、うん、解決、はい、まあ対策法として、
うん、
もう片方はもう変装するってやつですよね。なんか前もこんなこと言った気がする。
ピンクムーンさんが、
そう、あのまあ変装って言ってもあれですよ、はい、むちゃくちゃなものを用意する必要は ないと思いますよ。帽子を深めにかぶってマスクをして、
はい、
まあちょっと、うんうん、おはようと言われてもあの違う人だよってオーラでその何も答えないみたいな、目を背けるみたいな感じで、
はいはいはい、
そしたらあれ違ったのかなって相手も、
うんうんうん、
いつもの人じゃないのかなって言って、うんうん、まあしばらくそれ 通学の時に続けてもらったら、うん、あ、もうこの電車使わなくなったのかなとか、なんかあんまりあっちも気にしなくなるのかなって、
なるほど、
なんか気まずいし、そのあんまりその挨拶のやつもちょっとずっと気まずくてちょっとしんどいなって思ってるのだったら、うん、それもいいかもしれない、
はい、
さっきの方がちょっと面白いんですけど、あの話してみて、あの
私はなんか
さっきの方が面白いんですけど、あの
いいかもと思いましたけど、
エネルギーを使わない解決法はそっちかなって思う。
確かにそうかもしれない。
ただ気になることを解決する、うん、一体誰なんだろう、何なんだろうを解決するのはさっきの話してみるっていうのがいいかも、
まあ、そうですね、
知れないですよね、
うんうんうん、
ぜひまあまあどちらかか
やってみていただいて、
これを聞いてピンクムーンさんが新たな対処法を思いついたやつ、これをやろうかなってやつを試してみていただいたらと思います。
ぜひぜひぜひ、なんかまた新しいなんか気づきとか新しい世界が広がるかも、うん、私なんか、なんかいやでもなんかずっと話しながらなんか結構かなりの角度でこのピンクムーンさんは絶対この人に好かれてるんじゃないかなって、
まあまあそういうのもありますよね。
うん、思っちゃいました、なんか話してて、うん、
なかなかそのすごいと思いますけどね。それで毎回その心が折れますからね、もしその好意を持たれ持ってる場合だったら毎回そのそこから話がつながらないのは、
うん、ああ、でもさ、ほら苦笑いはしてくれるわけでしょ、まあ、今だからいいんですよ、そのきっと反応だけでも、
まあ、いいっていう、まあでもすごいですね
っていう妄想もしちゃいました私、
まあまあまあ、そっちもあるかもしれないですね、
はい、わかんないですけどね、そうそう、はい、そう解決できるといいですね。
そうですね、はい、何かすっきりするといいですね、
はい、ぜひ参考に何かあのチョイスしてやってみてください。
はい、
はい、またお便りいただけると嬉しいです。
はい、よろしくお願いします。
それではここで鉄拳先生こと片桐隆さんでシンプルをお聞きください。 お届けした曲は片桐隆さんのシンプルでした。失敗なんて
どんまい、
ラジオネームドラゴンフライさんからのお便りです。先週、はい、スタバに初めて行きました。
お、
何もかもが分からず、注文するにもサイズが分からず、普通のサイズって言ってしまい、うん、その後なんとかかんとかでお待ちくださいと言われたのも、何と言われたのか分からず、どうやって受け取ればよいのか分からなくって、お店をうろうろしてとても恥ずかしかったです。
どんまい。
なるほど。次行くときはもう少しスムーズにオーダーしたいと思います。うん、まあ
俺もスタバ
ありますよね。
というかスタバ俺一人で行ったことないんですよ。
あ、
割と何でも一人で行くんですけど、
はい、
けどスタバ純喫茶みたいなやつと、うん、スタバどちらが入りやすいかっていうので、はい、俺はまあそれこそおじいさんとかの、
うん、
祖父祖母とかが割と喫茶店とか使う方で、純喫茶みたいなやつによく連れて行かれたのもあって、
はい、
割と純喫茶の方が入りやすいんですよ。
うんうんうんうん、
でもどっちかというとそういう、いやいやいや、今スタバなんてたくさん、なんてっていうか、まあ、スタバたくさんありますよね。だから、うん、下手すればまあ街中とかだと純喫茶よりも全然あったりして、うん、いや純喫茶入りにくいやんってね、スタバの方が入りやすいってっていう意見もあります。実際に俺それでその会話になったことあるんですよ。
へえ、そうなんですね。
スタバより純喫茶の方がちょっと入りやすいんやろなみたいな、いやいやスタバの方が入りやすいやろみたいな話になったことあって、そう、俺ちょっとスタバ、俺はスタバが入りにくい派で、おしゃれすぎる空間というか、その雰囲気が。
ドラゴンフライさん書いてらっしゃるようにいただいたお便りみたいに、なんかとにかく分かりにくいんですよね。そのなんかオーダーしづらいかなって。なんか季節ものみたいなのもあったりとかするけど、
まあ注文がちょっと難しい
ですかね。慣れない時はね、何でも、もうすごい分かります。私昔私関西に住んでいて、
はいはい、
関東に一人で行った時に、まあなんかお店に入るっていうことが今まで一人で入るとかなかったんだけど、でもどっか入ってみようと思って入った時の、入ってそのメニューが本当にわからないし、出てきたものをどうしていいのか本当わからなくって、本当笑い話ですけど、カプチーノとかについてくスティックが、わかります、うん、シナモンスティックがついてくるところってあるんですよ今も。
あ、なんか、
タバコみたいな、細いタバコみたいなのの、はいはいはい、まあ、硬いシナモンスティックがついてくるんですけど、うん、意味がっていうか、それが何かが分からなくて、
俺も分かんないですけど、あれ味変ですか、だんだん溶けていくみたいな。
そう、だからあれで混ぜることによって
溶けていくんですよね。
そうそう、香りがつくとかそういう意味だと思うんですけど、本当に分からなくて、なんかじって見てかじったんですよね。とりあえずそしたらこれは食べるものって思ってかじったけど、まあまあ、めっちゃ硬くって、そりゃそうですよね、当たり前ですよね。
まあ風味付けみたいな、
そうそうそう、まあまあ、それで
混ぜる、砂糖を入れるみたいな、
そう、
まあまあまあまあ、
でも
シナモンが溶けていくんですよね。
そう、カプチーノがシナモンが入るコーヒーだよっていうことすら知らなくて頼んでるから、うん、それがシナモンだということもわからなくて、
うん、俺もそのもうね、カプチーノがシナモンが入ってるコーヒーっていうのを今知りました。
もう
ね、今のこの収録で知りました。あ、そうなんですね。
そうなんですよ。
なんかペットボトルでカプチーノっていうのは飲んだことあるんですけど、カプチーノの定義はシナモンが入ってるってことな。
シナモンが入ってるんです
よ。ということなんですね。
そうなんです。
いや勉強になりました。
もうそうだからね、もう最初ね、慣れない頃はいろいろあります。あります。まあ恥ずかしくはないと思います。
もうもうもうも
ういっぱい経験しました、そういう恥ずかしい思いは。
ただまあそういうレベルで難しいやつは、
難しい、
なかなか最初にクリアできる人は少ないんじゃないかなって思います。
で、なんか、あ、なんか昔はなんか、あ、でもそれも問題なのかな。昔は恥ずかしかったんですよ。だからそれ恥ずかしくって聞けなくって、お店の人に、
あ、
だからそのまま受け取ってどうすればいいのかなと思って、あ、かじっちゃったみたいなことをするわけです。でも、うん、今はなんかもう、これ年のせいですよね、きっと。なんか
聞いちゃう。
あ、まあでも俺も聞く時もあります。
お店の人になんか普通に聞いちゃいますね。
まあ、もう俺も聞きますよ。すいません、これってっていう。
そうそうそう。だからまあ、どういう意味ですかとか、どんなのが入ってるんですかとか。
そう、本当になんとなく分かるやつは聞かないですけど、
うん、
あのまあ本当に分からなかったら全然。
これとこれの違いは何ですかとか聞いてたりするかもって思っちゃいました今。
もうまあ時々はそういう聞いたりもします俺も。
そうそうそうそう。まあそういうでもね新しい体験もそれはそれで面白いですよね。
そうですね。
はい。ぜひぜひスタバもまた行ってみていただき、ま
あ、通って慣れていくとどんどん使いやすくなるから、ね、もし気に入ったならばスタバをたくさん通うと、うん、だんだんその
楽しくなるかも。
慣れてきて、
ね、
どっちにしてもいいことになるかもしれないですね。
うん、な, かすなんかだってもう少しスムーズにオーダーしたいと思いますって。あ、そ
う、行きたいっていうことですもん。
行きたい、
ね。だからまあたくさんどんどん通えば通うほど慣れていくと思います。
ぜひぜひちょっとスタバ通になっていただいて。
ぜひぜひ、はい。
また教えていただければと思います。
はい、よろしくお願いします。
はい、また新しい経験をしたらお便りください。お待ちしております。
どんまい、どんまい、どんまい。
この会社風通し悪いよね。もっと風通しいい会社にしたいよね。
そうですね。
ここだけの話だけどな、この間のお掃除プロジェクトの企画、田中部長が全然ダメって言うてたやで。
俺も関わったやつですね。うわショックですわ。
そうなの？知らんかった、ごめんごめん。でもな、安心し、山田課長が田中部長は社長に嫌われてるって言うてたからひっくり返るかもしれんよ。
そうなんですか。
トップシークレットやから絶対誰にも言うたらあかんよ。
トップシークレットなら言わんでくださいよ。ああ、この会社を風通しも良くはないし、もう裏ではもはや暴風吹いとるもんな。最悪やな。
会社の大切な従業員はこんな経験で会社を離れていくかもしれません。株式会社バリオブライフは従業員一人一人の個性を引き出して生き生き働くコミュニケーション環境づくりのお手伝いをいたします。お気軽にお問い合わせください。新冒険チャンネルは冒険のように人生を楽しもうをテーマに皆様の生きるを応援いたします。番組スポンサーはコミュニケーションを創造する株式会社バリューオブライフ。パーソナリティは数谷英子と片桐隆さんでお届けいたしました。皆様からのお便りを X の DM でお待ちしております。ラジオネームを添えてどしどしお便りお寄せください。お待ちしております。それでは次回をお楽しみに。